西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井たか子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月の西宮文学案内は、西宮北部の文学と題して、ナビゲーターに作家で文芸ソムリエの土井豊さんをお迎えしてお届けしています。どうぞ今週も
よろしくお願いします。あれからちょっとボタン鍋を食いに行こうかなと思ったんですけど、未だに行けてないんですけどね、
はい、ぜひこの冬は。
近いんですけどね、ちょっとこうあれですね、お昼ご飯を食べにっちゅうわけにはなかなかいかないですね。
先週はね、武田温泉、
そうですね、
ね、取り上げてご紹介しました。水上勉、桜森と笹部慎太郎ということでお届けしたんですが、さあ今週は緒方洪庵の妻八重と那珠代川ということで、
はい、そうですね、緒方洪庵というのはですね、やはりまあ誰でも知ってる名前だと思うんですね、で、まあ、やはり大阪のその適塾のそのまんま残ってますので、これは今もですね、適塾のその跡を忍んでですね、訪れる方非常に多いようですけれども、はい、緒方洪庵の奥さんの八重さんっていうのは、これは今その大河ドラマでやってる八重の桜のですね、山本八重さんとは全く違ってですね、これはこれですごくまああれですね、人生山あり谷ありのね、
はい、
お話だったと思うんですよね。で、緒方洪庵のその適塾からものすごくたくさんのですね、幕末から明治にかけてのその人材が輩出してるっていうのは、これはまあやはり幕末もののドラマには必ず出てくる話なんですよね。
そうですね、
一番有名な人言ったらやっぱり一万円札かなと思うんですけど、
はい、
いや福沢諭吉さんね、福沢諭吉が適塾出身で、後に慶應義塾を設立しますけど、福沢諭吉の自伝がありますんで、その自伝を読むとですね、福王自伝という自伝には適塾時代の思い出が書かれてあって、でそこに奥さんの、はい、つまり緒方洪庵の奥さんの八重さん、ずいぶんお世話になったということも書かれてありますね。で、とにかく適塾というのは、塾生がすごく多くってですね、そしてかなりハードなですね、勉強の生活を送っているわけで、
はい、
で塾生たちの生活の面倒も緒方洪庵の、ね、奥方が、面倒見てると、もちろん使用人たちいっぱいいるんですけれども、奥さんも面倒見てるという、そういう、割と塾って本来幕末の塾というのはそういうもんだってたのかもしれませんけれども、アットホームなね、まるで家族のような
お母さん代わりだったんです ね、
だから塾生たちの、お母さん代わりであったように書かれてますね。で福沢諭吉さんなんかも、よくね可愛がられたようですけれども、とにかく塾生たちがいろんなね、その個性的な人物がいて、それぞれやはり共通してね、その八重さんのことを思い出にね語っているように見受けられるので、やはりそのよほどね、その母性愛を感じさせるおふくろさん的なね存在だったんだろうなと思います。
はい、
でご出身がだから那珠代の当時のね、その幕末の那珠代村のご出身だと、
は
ということなんですよね、はい、でこれやっぱり西宮のその歴史上の人物としては緒方八重さんというのはまあ著名な方ですかね。
そうでもないですか？ということになるんでしょうね。
そうでもないんですか？実はいやいやいや、これ大河ドラマにはならないですか？
どうなんでしょうか。でもあの本当にね、あの時代っていうのは、まあ、大河ドラマなんかでもよく取り上げられている、まあ、明治維新のあたりの時代っていうのはね、なんかドラマティックな時代ですから、そこを生き抜かれたその八重さんっていうのはやっぱりある意味すごくドラマティックな人生だったのかもしれませんね。
これちょっとあの、まあ、これはあんまりね、あの大きな声では言えないですけどね、あの今やってる大河ドラマの八重の桜 の、 あの、はい、つまり新島八重さんは新島城の奥さん で、で同志社のね、同志社英語塾 の、 その設立を共にねやったわけですけど、あのそのドラマ の、はい、あの綾瀬はるかさん の、 その、うん、八重さんとは違ってですね、あの歴史上 の、 その新島八重さんというのはですね、なかなかあの大変なですね、あの除血でですね、はあ、うん、で当時 の、 その同志社 の、 その塾生たちからはですね、ものすごく悪口をいっぱい言われてるのが残っちゃってるんですよね。
そうなんですか。
なんかあのとにかくあの新島城の奥さんとしてですね、うん、もっとあの塾生たちがあのこう敬愛してね、こうお母さん代わりにとか思ったらどうもそういうわけではなかったみたい でそれを考えると、あの適塾のね、その塾生たちがみんなその八重さん、八重さんってこの緒方八重さんをね、こうそうやって思い出話を書いてるというのは本当にこう人柄がね、こう温かい、あの母性愛のね、こうあふれる方だったのかなと思うんですよね。まあ、別にあのね、あの、はい、その新島八重さんをディスるわけではないですけれども、
やっぱりあの割と陰で支えてらしたっていう、
うん、
この
、そうでしょうね、
あの緒方八重さんはね、そんなイメージはあるように思いますので、うん、そこら辺の違いなんでしょうか ね、
かもしれませんね。
あちらの八重さんは結構前出てはりましたもんね。
表に出るとやっぱ分かるのかもしれませんね。
女王とか呼び捨てにしたりするとまあね、塾生から見るとうんみたいなところもあるのかもし
れないですね。確かにあの緒方八重さんはあの公安とか言って呼び捨てにはしなかったと思いますんでね。随分違うかな。うん、まあでもあの面白いのはですね、はい、その司馬遼太郎の小説にあの幕末のその、大村益次郎というですね、人物を描いた花神というですね、あの、はい、花の神と書いて花神という小説がありまして、で大村益次郎は、実はあの大河ドラマの八重の桜にも出てきましたけれども、その幕末 の、 あの明治維新のですね、あの官軍の司令官になる人なんですよね。でところが、まあ、あの最初はあの山口県 の、 その村 の、 あのお医者さんで、適塾に学んだ、あの蘭学の、つまりオランダのね、その医学を学んだお医者さんであったということで、あの小説の最初の方には、適塾時代のね、あの思い出話がちゃんとあの描かれるんですよね。で、あのちょっと印象的だったのはですね、あのその場面がありまして、その大村益次郎、当時あの村田蔵六という名前だったんですけれども、あのものすごくあの奇想って分かりますかね、あのちょっと変わった顔立ちのですね、あの方で、あの歴史の本に残るその肖像を見てもですね、まあ、かなりあの個性的な顔立ちの方でですね、うん、あの頭がひふきだるまというですね、あのまさになんかあのだるまさんみたいな、あのものすごく変わった顔立ちの方なんですよね。でそれであの最初にあの適塾へ入門しに来た時に、あのあまりの奇想、そのお顔がですね、あのあれなんで、あの緒方洪庵先生はですね、あのそれを見て、まあさすがにあの緒方洪庵は笑いませんけれども、あの奥さんがですね、あの笑うといけないというので、あの先にあの釘を刺したっていうんですね。あの笑ってはいけないよとか、なんかあの先に釘を刺したっていうのがあの書いてあってですね、
はい、
あのというのも、あの随分年が離れていたということで、あの、うん、緒方洪庵より12歳下であったんですね。で適塾ができた頃はまだあの、まあ、20歳そこそこかな、あの、まあ、そのぐらいの若い、まあ、のお嫁さんだったわけですよね。まあ、ついなんか顔見てね笑ってしまっても、まあ、不思議はないようなね、そういう陽気な、はい、あの人柄もね、あのそこに描かれていますね。 まあ、そういうふうなちょっとあの緒方八重さんのこともやはりその西宮市のねそのナジオのゆかりということで語り継がれてますね。いろんな方がそれをやっぱり書いてますよね、八重さんに関してはね。
本当に素敵な方だったみたいですね。
でところであれですか、そのどうもそのナジオにあの緒方洪庵のその弟子の伊藤新蔵という方が蘭学塾を開かれたということになって、
はい
てて、あのナジオのその地元のね割とその名士であったわけなんですけども、うん、伊藤新蔵さんっていうのはどうですか、西宮の中では結構知られてるんですか。
ですね、いやあまりポピュラーというところまでは行っていないのではないかと思います。
そうですか、それはむしろ残念ではありますけれども、あの伊藤新蔵さんもねあの、はい、調べたところでは随分あの立派な、ね、方で、はい、もともと適塾でねあの学んだ後、越前 の、 あの方へ招かれてその、まあ、独立しはったわけですよね、
はい、
でその後適塾へ戻っていっぺん戻ってきまして、であの大阪でそのお嫁さんをいただもらったのが、まあ、あの公安の、まあ、つまり緒方八重さんのお世話で、ナジオのあの女性を、まあ、あのお嫁さんにいたもらったというのがあったわけなんですが、
はい、
あのどうもあのその最初の奥さんが亡くなって、
うん、
で次にあの来た奥さんもあの病気になってしまって、なんかあのどうもその、女性の縁が薄いのか、
うん、
あのまあ、つまり奥さんの病気療養のためにあのナジオにあの行くんだそうです。
う
で、まあ、伊藤新蔵さんがナジオに来たのはその奥さんの病気療養ということでナジオに住み、
はい、
まあ、あのつまり空気のねきれいなあの、
まあ、天地療養みたいな感じですか。
天地療養のためにナジオに来て、はい、 まあ、そこで蘭学塾を開いたというそういうゆかりだったそうですよ。
なるほどね。
随分あの地元ではあの栄えた塾であったようです。
はい、
あの当時としてはね非常に塾生も多かったというふうに言われていますね。あとはあのその適塾みたいに建物は残ってないんですが、あのちゃんとあの碑、あの記念のね碑が残っているということですね。
はい、
まだあの伊藤新蔵さんじゃまだちょっとそんなにポピュラーではなさそうですね。
どうなんでしょう、まあ、あのナジオではかなり、ね、有名な方ではいらっしゃるようではありますが、うん、なかなかそのね緒方さんほどポピュラーではないと。
まあ、それ
は、い
や、まあ、さ緒方洪庵はねやっぱりね
もうさ日本中みんな知ってるかな、うん、みたいなところですから ね。
ところでね、あの、はい、緒方洪庵といえば面白いのがね、あの、はい、手塚治虫のね、あの日だまりの木がありますね。あの、手塚治虫のそのご先祖がその手塚良庵というあの適塾に学んだあの蘭学医でね、
はい、
でそれを描いたあの漫画ですけれども、 その、まあ、そこにももちろん適塾のね緒方洪庵も緒方八重も出てくるんですが、あの手塚治虫 の、 そのご先祖の手塚良庵さんはもうあのどうしても女癖の悪いところがあの悪い癖で、そのしょっちゅうなんか大阪のねあの、はい、あの色町へねあの来てしまってみたいな、そういうのがあってですね、あの破門されるんですよね。あの手塚あのつまり緒方洪庵が怒ってですね、あの手塚お前は破門だと言って破門するんですけど、あのでもあの1回だけチャンスをやろうということでですね、
はい、
あのこの難しいその本を持ってきてですね、これをあの中をすっかり覚えてあのわし の、 あのテストにね、受かればあの破門は取り消してやるとか言ってね、で必死になって勉強する話が出てくるんですよね。であの同じくその伊藤新蔵さんも何か何遍か破門になってるという話になっててですね、どうもその緒方洪庵のその教育法というのはですね、秘訣はどうもその破門にあったようだなみたいなまあ要するにあの破門にするぞとこう脅してあの一年奮起させるみたいなね、
はい、
あのそういうやり方をどうも好んだようですね。あの本当に破門になった人もどうもいるらしいですけど
そうなんですか、
うん、あのまあ、手塚治虫のご先祖さんはそれであの、まあ、あの無事にねテストをクリアしたということで、はい、まあ、伊藤新蔵さんは、まあ、一遍破門になってまたあの戻ってきたみたいなね、そういうことらしいですよ。
さて、あの先週水上勉さんの桜森が登場してまいりましたけれども、
はいはい、
水上さんはナジオも舞台に 書いてらっしゃるんですね。
これね、でも、多分そんなに有名ではない作品なんですね、
はい、
で短編でナジオ川っていうその小説があるんです、でこれはもう本当に水上勉さんがよく書かれた各地の伝説のその聞き書きのような形で、まあ、伝説を物語ってそれに少しそのコメントが付け加えられてみたいな、まあ、そういうシンプルな作品なんですね、でもこれあれですか、そのナジオ川の神すきの伝説っていうのは有名なんでしょ。そうでもないですか。
民話的な、まあ、言い伝えみたいな形では残っているようですけれども、
そんなに特にみんな知ってるお話でもないんですか。これ結構ね悲しいお話でね、
はい、
ちょっとまあ触りを紹介しますとね、ナジオにいや昔そのナジオにいた男が、まあ当時、ま、ナジオにはその物産があまりなくてですね、まあ暮らしが貧しかったということなんですね、まあ、つまり神すきがナジオに伝わる前のお話で、でまあ祭司がいたんですけど暮らしが難しいので、まあ祭司を捨てて失踪してしまうんですね。
出稼ぎに行ったみたいな、
出稼ぎっていうわけではなくてですね、失踪してしまうわけですよね、そして何かその腕に、技をですね、はい、つけて帰ろうと決心してですね、で各地を転々とするうちに越前、つまり今のですね福井県、そちらの方で神すきの里というのがあってそこへ転がり込むわけなんですよね、でそこで当時はだから神すきというのは特殊な技術であったらしくって、その技術を学ぼうとするんですが教えてはくれないらしいんですね。見よう見まねで作業は手伝えるんですけど、一番肝心なですねテクニックがあるようで、それは、よそ者には教えてくれないらしいんです、
はい、
でそこでですね困ったまあ、これ男は八重門って言うんですけど、八重門は困ってですね、でそこのその越前の村のその住民になれば教えてもらえるというので、その越前の村で妻子を、いや妻子で奥さんをめとるんですね、まあ、これで奥さん2人になったわけですけど、
やむにやむ分からなかったんでしょうね、
いやでもねやっぱあかんらしくって、やっぱやむにやまれぬ、その心の苦悩も描かれてますけれども、
はいはい、
で結婚して所帯持ってそれで神すきの技術を学んで、ところがですね、そして子供もできてですね、そして幸せに越前で暮らすかと思えばそこでまた脱走しちゃうんですね、で越前の村を突然脱走して、でナジオへ帰ってくると、でそのナジオにその越前の神すきの技を伝えたという、まあ、そういうお話ですね。でこれだけ聞くと結構いい話でしょ、でも忘れてはいけないのはですね、ナジオにも妻がいる、越前にも妻がいる、でこれでですね、うまくいくはずはないんですね。
そうですよね。
というのはですね、越前のその奥さんと子供がですね追いかけてくるわけなんですよ、
ナジオまで、
ナジオまで、
はい、
で最初は分からなかったんですけど、どうもその噂でですね、ナジオというところに越前と同じ神すきの里があるらしいっていうですね、突然神すきをやり始めたらしいという噂がですね、怖いですね、噂ってちゃんと伝わるんですね、でそれをたどってナジオまで追いかけてくると、ちょっと結末言った方がいいですか。悲しい結末でね、昔の人は厳しかったんですね、こうその追いかけてきた奥さんと子供はね、ナジオの村に入れてもらえないんですね、でその主人追いかけてきたんだって言ってもそんなやつはおらんとか言われて村に入れてもらえない、でその悲しみのあまりですね、そのナジオ側に身投げをするという、まあ、そういう悲しい結末が、ちょっとこう聞くとですね、その神すきを伝えた八重門さんもなんか鬼みたいに思えてくるわけなんですけど、今やむにやまれぬ随分ね板挟みの 悲しい伝説ですね。とまあそんな感じでですね、
はい、
ちょっとラジオの方に一遍感想を聞いてみたいと思いますけどね。まあそのおかげでまあラジオには紙すきが伝わり、うん、で今でもなんかあの人間国宝 の、 あの谷野さんという方がその紙すきの技術を伝承されて、でもあれでしょ、当時はあの当時はっていうか、もともとはそのラジオというのは紙すきのあの村として江戸時代はね、あの大変栄えたということですね。
じゃあその八重門さんが伝えた、うん、それがずっとこう、うん、まあそこに独自のまたいろんなあのノウハウが加わってそのラジオの神になったということなのかもしれませんけれども、
なんか随分栄えたということですよね。あのラジオ千軒っていうのは その、ね、それだけ
はい、
人がねこう多かった
ですね。そうですね。そしてまた家々でみんな紙すきをしていたというね、うん、ことなんですけれども、この辺のところがなんかあのオペラになったりもこの物語して
らしいですね。らしいですねとか言ってあきませんけど、あの、その紙すきの伝説をオペラにしたのが、うん、あの西宮ゆかりの作曲家である中西悟さん の、 あのオペラ行く川のっていうそのオペラがあるんです。あるらしいです。僕実はこれ聞いたことなくってですね、関西歌劇団がですね、うん、あの1995年に初演しているオペラで、ちょっとねあの音源を探してみても出てこないので、あの、はい、録音されなかったのかなと思ったりもしますけれども、あの聞いたことがあります？
ないです。
オペラ行く川の、
こういうオペラがあるという話は、聞いたことがあるんですが、実際にこのオペラを、見せていただいたことも聞かせていただいたこともないんですけれども、まあ、あのこれはあの非常に、ね、あのいろいろな、まあ、エリア の、 その民話だったりそういうものをオペラとして、残していこうということの一つとして、
ね、
まあ、取り上げられたということで、
うん、そうですね、
はい。でその中西悟さんにはお嬢さんがいらっしゃいまして、
ね、これは多分ね、ご存知の方多いと思うんですけれども、はい、3.11 の、 震災の後ですね、震災復興で、この歌おう日本というですね、キャンペーンがあったんですよね、はい、でそこでいろんな歌がネット上で一時無料でね公開されていたわけです、
はい、
でその中にザードのですね負けないでという歌がありますけど、あれをコーラスで、はい、歌った、まあ、西宮のですねコーラスの方々がやったのが、まあ、ネットにアップされてました。で、まあ、それが中西悟さんのお嬢さんの中西茜さんが、まあ、アレンジされて、でお父さんの中西悟さん指揮して西宮のコーラスが歌ってっていうその、まあ、負けないで の、 歌おう日本バージョンがですね、ネットに今でもね聞けると思います、はい、
西宮少年合唱団の OB の方とか女性合唱団アンサンブルピリカ、それから西宮少年合唱団 OB の混声合唱コールセラフィム、それに西宮少年合唱団 B 組というね、皆さん方が、まあ、この演奏というか歌ってらっしゃるということ で、
ね、
はい、お聞きになった方もいらっしゃると思うんですが、実は今はちょっとその一時期これダウンロードが可能だったんですが、
はい、
今ちょっとダウンロードは終わりましたということでございますので、今日はそのオリジナルのザードでこの曲を聴いていただこうと思います。
そうですね、
ザードの負けないで。紙すきの里ラジオなんですが、ラジオの小学校の子どもたちは自分で漉いた和紙で卒業証書をもらえるというので、
そうですか、
ちょっと羨ましいなと思ったことがあるんですけど ね、
そ、
ね、
それちょっと羨ましいです ね、
ね、でもやっぱりそうやって伝統を守っていくっていうのは素晴らしいことだと思うんですよね。いや
卒業証書ってなんか筒に丸まったままどっか、ね、どっかにあるんやけどみたいなね、ちょっと和紙でできてたらちゃんと飾っとこうかな、思いますもん ね、
ね。
でもラジオってね、やっぱりね僕のイメージではね、やっぱりラジオのインターチェンジみたいな、はい、そのなんか、はい、便利なね今のその便利なラジオのイメージしかないんですけどね。昔はやっぱり山深いから まあ、なかなかね出てくるのは大変だったのかなと
思います
ね。
今は社交エレベーターがありますの で、
うん、です
上の方にお住まいの方もね随分便利に駅まで降りられるようになりましたけれどもね、
だからまあ尾形八重さんが公安に嫁いだのも、うん、別に行き来がね盛んにあったってわけではなくて、まあ、たまたまその蘭学のねつながりで、なんか八重さんのお父さんが年行ってからなんか蘭学に志してですね一年発起して、学び始めたらしいんですよね、
はい、
その時に同じようにその尾形公安も同じ先生について習っていたというね、なんかだから八重さんのお父さんとそのお婿さんのね公安はもともとはその学友であったというね、いや結構だから今でもありそうな話ですよね。今結構年配の方大学へ入り直す人多いですからね、
社会人入学みたいな。
そうですよ、だから大学で知り合った若者と娘を目合わせようみたいなね、そういう美談はないでしょうかねみたいな感じでで
も人の縁って本当に不思議なところがあるんです ね、伺ってるとね、
そうやって、だから八重さんもそういう蘭学の縁で、公安の妻に、なったということですよね。
さあ、今日は尾形公安の妻八重とナジオ川ということでお届けしてまいりましたが、来週はいろんなロケ地に使われている蓬莱橋、
これやっぱり、ね、蓬莱橋はやっぱり有名ですよね。
有名ですね。
名前もねまたインパクトありますし、はい、一度見たら忘れないですね、あの光景はね。
そうですよね。その蓬莱橋、白水橋、そういったところを取り上げてお届けしていこうと思いますので、ぜひまたご期待いただきたいと思います。12月の西宮文学案内、西宮北部の文学、ナビゲーターは作家で文芸ソムリエの土井豊さんでした。ではまた来週も、
来週よろしくお願いいたします。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 e メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。